はーい。始まりました、松本さん。
はーい。
本日はスカイプですね。
そうですね。
この間、安住さん来たじゃないですか。
はい。
函館コーヒーっていう、今大ヒット上映中の。
はい。
函館コーヒーの、まあ、宣伝も兼ねて遊びに来てくださったじゃないですか。
はい。
で、やっぱ安住さんといえば、こう、綺麗なお肌。
うん。
美しい、こう、女性っていうことでもとても、有名だと思うんで、
はい。
その、お肌が綺麗な秘密について、
うん。
聞いたじゃないですか。
聞きましたね。
どういう手入れをしたらね、
うん。
こう、そんなに美しい肌、その透明感のある透き通るお肌をこうキープできるのかと。
うん。
だから、まあ、強いて言えば、うん、こう冷やした冷凍、ここに入れた冷やしたタオルで顔をちょっと締めるぐらいで、
うん、
甘やかさないと肌をね、
うん、
何もしてないって言ったね、うん、それぐらいで特に肌何もしてないっておっしゃってたじゃないですか、
うん、
で昨日インスタグラムをこうツルツルって見てたら、
うん、
あずみさんが思いっきり顔にパックをしてる写真をアップしてて、
うん、
で僕はもうすぐ越島警察署の方にその URL を
駆け込みました。
もう、URL だけをね、すぐ、うん、LINE の方で、越島さんに送ったんですけど、
うん。
あれなんですよ、スカイプとか、
うん、こう
なんかテレビ電話みたいな機能を使って送ったわけじゃないんですよ、越島さんにはね。うん、URL をただ LINE で送っただけなのに、
うん、
すぐ来た返事が、
うん、
何ニヤニヤしてんのっていう、越島さんから来ましたね。っていうのが今週のオープニングトークです。
お見通しですね。
お見通しですね。
こっちの警察
やっぱ、うん、あそこの所長はやっぱ鋭いですね。
鋭いですね。
始めたいと思います。はい、というわけで始まりましたオーディオギャラクシー、お送りしますのはラムライダーと
松本です。
この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。
はい。
負けたくない、なんかそれ。今週のメールテーマは、有名人と生で会ったエピソードでしたっけ？そんなやつです。
そうですね。
ちょっとこれね、俺、聞いてる人も咳したくなっちゃうと思うから、本当にやめよう。ね。俺がそうだから。
うん、
俺人の咳聞いてると咳したくなっちゃう子供だったからさ。
なるほど。
うん。授業中に誰かが咳してると、あ、どうしよう、俺もしたい、咳したいってなっちゃうからさ。
うん。
よくないんでね。
うん。
そう、今日は、じゃもっとね、大事な話あるでしょうって話ですよね、告知で言ったらね。
お
オープニングそんな人が化粧してるしてないみたいな、手入れしてるしてないみたいな話じゃなくて、ラムライダーが、うん、ワンマンライブをやるっていうことが。
はい。
発表になりました、
ね。そうですね。
ありがとうございます、ありがとうございます。
めでたいですね。
ねえ。うん、まあ、先駆けて、もう松本さんにはね、ちょっと、二人で、こう、新宿のバーみたいなところでお会いして、いろいろ、
そうですね。
相談はしましたが。
うん。
11月20日。
はい。
日曜日です。
うん。
開演が2時。お昼の2時です。14時。そして、会場が14時。そして開演が14時半ということで。
うん。
2時間ぐらいになるんですかね、トータルで。
そうですね。
がっつりやるのは4年ぶりとなってしまいまして。
うん、
前回も渋谷のビジョンだったんですが。
うんうんうん。
同じ会場で久々にがっつりライブをやると。
うん。
で、まあ、その演出とかね、曲目とかいろいろ今こう、練ってる最中なんですけど。
うん。
まあ、このオーディオギャラクシープレゼンツという名前がついてますので。
はい。
オーディオギャラクシープレゼンツラムライダーライブ2016ということで、うん、オーディオギャラクシーの頭脳といえばね。
うん。
もう我らが松本。
ね、もう、費用もね、全部オーディオギャラクシーで。
そうですよ。
持ちますから。
そうなんですか。一応会社も出してくれるって言ってましたけど。どっちでもいいですよ。金出すのはどっちでもいいんですよ。
そうそう、費用も全部オーディオギャラクシーが出して、
うん、
もう、儲けが出たら全部オーディオギャラクシーが持ってきますから。
それはそれで夢があっていいけどね。
ただなんか。儲けさせてください。
いや、お願いします、本当に。そう、天ぷらキッズとね、同日開催。うんでね、その日の夕方から、天ぷらキッズがやるんですけど、うん、これも全部もうなんか理由がありまして、うん、僕はそのもう12年やってるわけですよ、デビューしてから。もちろんその音楽の始めてからもっとですけど、
うん、
自分で歌を歌って最初に出したシングルからもう12年経ってるんで、
うん、
まあ、最近聞いてくれるね、こうフレッシュなリスナーたちはいいじゃないですか、子供たちって呼んでるぐらいですから、僕は。
うん、
はいいんですけども、その当時からのファンの人ってもう結構、まあ、僕らも38とか7とかですし、
うん
例えばなんか結婚してたりとかね、子供がいたりとかして、
うん、
特に女性だったりするとなかなか来れないっていう方もいるじゃないですか、クラブとかだとね。
うん、
この間もその京都でポメラさんっていうすごい昔の から聞いてくれてるお客さんに会ったらね。
うん。
なんかもう、まだやってんのみたいなテンションだったから。そういう方にも来てもらえるような感じにしようと思って、うん、日曜日のお昼だったらね、いいかな。
うん。
そして同日開催の夕方からは天ぷらキッズがやるんですけど、
うん、
まあ、天ぷらキッズはデビューから最近の一番最新の曲とかも僕プロデュースやってますが、まあ、ゆかりのある子たちなんですが、うん、彼らもですね、彼らは彼らで今17歳、18歳なんですよ。
うん。
なんで、まあ、いつまでもこう、可愛らしいだけでもなというところで、今回は結構クラブとかダンスっていうのをテーマにやるって言っていて、
うん。
なんでちょっとこう、夜の部っていう感じにするのは彼らは彼らで結構挑戦になりますので、
うん。
ぜひ、両方。前売りが3000ずつとかなんですよ。だから2つ合わせても6000で1日中2アーティストのワンマン見れて、しかも両方行った人にはちょっとなんかできたらなっていう話も今してるので。
うん、うん、うん、うん。
ぜひ来ていただきたいところですが、松本さん一緒にいろいろ頑張っていただけますかね、今回。
そうですね。もうそれも全て君次第ですよ。
まあそう、まあそれはそうです。まあそれはもちろんそうですけどね。そう言われるとも何も言えないですけど、頑張りたいと思います。
はい。
ね、
頑張ってくださいね。
ちょっと待ってください。頑張りましょうんでしょ、ずっと。
もう4年に一度なんで。
いやいや。なんでああいう RT が伸びるのかって話なんですよ、僕からすると。いや、僕も RT した僕も悪いんですけど、
うん、4年に一度ではないよ。まあ、やっぱりそのラムライダーファンの心の叫びでしょうね、
うん。4年に一度じゃなくしようっていう話じゃないですか、そもそも。今回の。うん、
これを皮切りにね。
そう、これを皮切りにね。
うん、
あの断続的にならないやつをね。でもプロデュースとかの仕事もあんま来ても、その自分のやつやるときはもう断りますからね、これから。
お。
もうそんな、自分のやつ先やりますんで、ちょっと時期ずらしてください、つってね。
うん。
それであの、他の人に頼むって言われたら、やっぱやりますって言いますけど、両方やりますって言うよね、ちゃんと。
そうですね。
そうですね。なとこですかね。
はい。
一曲、行ってからにしますか？どうしましょうか？
行きましょうか、じゃあ。
行きますか？
うん。
ではですね。聞いていただきます。今週1曲目。ブンブンサテライツ、Dive for You。はーい。ブンブンサテライツ、いいね。
うん。
なんか、ニュースでは結構いろいろね。
うん。
鹿島さんのお話。
うん。
こう前から流れてましたけれども。
はい。
寂しいなっていう。
うん。
やっぱあれですね。ライブとか行けるうちに行っとかなきゃダメですね。
そうですね。
会える人には会っておかないとって。まあ、前、前から言ってますけれども。
うん。
そんな感じでした。
そうだ、本当に、見られるうちに見とかないと、
うん、
もう、ね、ラムライダーも次があるかどうかわからないですから。やっぱ、あと4年生きられるかどうかわかんないですからね、ラムライダーは。
まあ、その、そうですよね。確かに、その、うん、本人がやりたくてもってのありますからね。
うん。ま、だひょっとしたらその11月20日だって迎えられないかもしれない。
そう、だから、いや、だこれがね、ライブがちゃんとうまくいけば、うん、そのほら、うん、需要があればさ、それは楽屋にさ、その、ベッドとか持ち込むことでできるわけだからさ、
うん、
医師が一人待機してたりとか。
うん。
だ全然、だから、みんなが来てくれれば全然これからも大丈夫ですよ。
うん。
うん。微妙だと微妙っていう話でね。頑張らないと。だから微妙だと、やっぱ、
そうだね。
楽屋にベッドを置く予算がない。
二つの意味があるからね。
どういうこと？
11月20日まで生きていられるかわからないっていうのは、
うん、
人間としてって意味もあるし、うん、アーティストとしてって意味もあるから。
そうだね。
そこはやっぱりそのファンの皆さん次第みたいなところはあります。
ファンあってのアーティストですしね。うん、まあその肉体的に朽ちていくっていう可能性もありますからね。
うん、
そっちはもう頑張って僕はその病魔と戦っていきたい。
そうだよね。
大丈夫そこ。笑顔でね、うん、進んでいきますから。全然大丈夫ですよ。こんなこと言ったら本当に心配しちゃうじゃん。はい、ないないない、大丈夫大丈夫。ねえ、な
んねえ、ほんと辛い中頑張ってやるん
だよね。もうさ、本番直前にはとにかく健康に見えるようにっていうメイクをお願いしてさ、
そうそう、
顔色とか超いい。
もう、ファンデーション。ね、青白く見えないようにみたいな。
もうライブ終わったら顔が土色みたいな感じでね。大丈夫大丈夫全然。
もう真田丸の死ぬ直前の高島正信みたいな。
結局見たんだ1年。いやなんか藤井さんのなんかこの間ちょっと髪切り言ってたらさ、俺ほら藤井隆さんと同じとこで切ったりするからさ、
うん、
なんか撮影終わったらしいよみたいな感じの話を聞いてたの。
あ、そうなんだ。
なんかあれでしょ、猿飛びさすけだっけ、なんか忍者の役やってんだよね。
そうそうそうそう。
で、なんか割と一年通じて、
うん、
がっつりじゃないけど、ずっと出てて、うん、なんかポイントポイントでいい役だって聞いてて。
非常にいい役ですね。
うん。で、なんか、うん、撮影が終わっただかドラマがもうすぐ終わるだかって聞いたよ。 そうなの？
そうだね。まあ、あの、一年通してやるドラマなんで、うん、もうちょっと放送は残ってると思うけど。
それと1月から12月ってこと？
ざっくりそんな感じなんじゃないの？
そっかそっか、大体。じゃあ、
うん、
きっとじゃあもうすぐ
大勢。9回とかなんかそんな感じだったと思う。
なるほどなるほど。じゃあ本当に今回見たんだね、うん、通して。なんかほら見るって言ってたじゃん。うん、
見てる見てる。
そっかそっか。俺も見たいな。うん、今から追っつくの大変かな。あ、週1の1時間？
うん。
あ、じゃあ普通の連ドラ感覚で見
た。そうそうそうそう。
はい、ほんで？
まあ、その死ぬ直前の高嶋政信っていうのが
見てる人大爆笑。
本当にもうなんか。
それは俺を例えてるんだよね、それね。
そうそうそう。
ライブの時に、ね。
顔がどんどんもう顔色悪くなってて。
そこだけ見たい。
それで、もういつ敵が攻めてくるかわからないから、
うん、
風呂にも入れないし寝られないみたいなので、
うん、
見る見る顔色が悪くなり、体臭がひどくなっていって、もう香水みたいな、お香みたいなので、
ね、
匂いをごまかしたり。
笑うとこじゃないね、全然それ。
そう、化粧をして顔色をごまかしたりみたいなのをするんだけど、うん、ラムライダー11月20日そういう状態で迎えないといいなっていう話。
いつもよりオーデコロン多めに振ってもらってね。
そうそうそう。
ああ、そうだね。あ、じゃああれだ。
いつもより照明暗めでね。
振り返れば奴がいるの最後の方の石黒剣みたいな感じ。
そんな感じ。それもいい例えだね。
そうだね。うん、もう一個の方見てないから分かんないけど。うん、そっかそっか。あ、全然もう大丈夫大丈夫。
うん、
そんなとこですかね。
はい、
今週会ったことで言うと、僕は吉田豪さんと杉坂 J 太郎さんの、うん、J さん豪さんのトップハンターという、
うんうん、
渋谷のロフト9っていうね、何度かこの番組でも話してますけど、はい、渋谷のユーロスペースの下、うん、
はい、
ラムライダーのお客さん的には、クラブエイジアの坂のちょっと下の方に新しくできたロフトのスペースで、ゲストという形でトークイベントに出演させていただきまして、
うん、
まあ緊張したね。
ああ、まあそうですよね。
緊張したし、なんかファンの方からも、
うん、
ちょっと緊張してましたねって言われた。
あ、そう。
いろんな方から。うん、でもまあまあなんとか。うん、やりましたけれども、お客さんが楽しめたかどうかってのはちょっと分かんないですけど、うん、精一杯やらせていただきました。言っちゃいけないことを言わないように言っちゃダメなんだけど、でも結構お客さん来てるし盛り上げたいなと思って余計なこと言っちゃったりとかを何個かあったけど、うん、まあまあまあ概ね無事終わりましたけどね。松本さんにも見てほしかったな、スケジュールが合えば。
ああ、そうね、うん、ちょっと気になってたんですけど、
うん、
なかなかお仕事で ね。
そう。それでね、杉作 J 太郎さんとその吉田豪さんが、
うん、
ずっとそのロフトプラスなんでね、こういう感じのイベントずっとやられてて、
うん、
J さん豪さんの世相を切るっていう、
うんうんうん、
そのですね、番組の書き起こしの本が出てて、これがすごく面白いので、
うん、
当日この僕が来れなかったやつ、興味があるという方はぜひこの本をですね、2冊出てるんですけど、
うん、
読んでみてはいかがかなと思います。めちゃめちゃ面白かったこの本、
うんうんうん、
普通に読んでると声出して笑っちゃう系の面白さで、やっぱ、
うん、
杉作 J 太郎さんが良かったですね。、うん、でもロフト9なんか一緒に何かやれたらやりたいなと思った。この日はもう前売りも完売しててすごい人気だったので。
あ、そう、
人気がこういうこと
すごいですね、
うん、ここまでできるかわからないですけど、僕と松本君でロフト9っていうのも場所的にはね、渋谷結構あの辺よく知ってるし、
うん
うん、一応 DJ ブースもなんか用意できるって言ってたから、
そうだね。
うん。なんか、やりたいね、ロフト9もね。
うん。
ちょっと、今度検討しましょう。
そうですね。
うん。
もう、さあ、渋谷がやばいですよ、ロフト9ができて。
ああ、そうですね、その話
もね。カルカルも、ね、
うん、
来て。
うん。
もう、横山チルドレンとしてはね。
そうなんですよ。だからもう、横山チルドレン代表としてそういう話もしてきましたよ、その、カルカル。
ああ、そうですか。
東京に来るって、うん、東京じゃない、渋谷に来るっていうのも。
うんうんうんうん。
あれなんだね、なんか明治通りの、ちょっとヨドバシの、ヨドバシ？ビッグカメラか。ビッグカメラちょっと先ぐらいで、立地で言うと、
うん、
ちょっとこのロフト9よりもさらに渋谷に近いんですよね。
うんうんうん、
で、なんか石崎さんって店長の方と話をしたんですけど、
はい、
まあ、なんだかんだいろいろ集まるのは面白いし、微妙にやってるイベント系もちょっとやっぱ系列が違うので、
なん
かトークのイベントがいろいろ渋谷に来たら何かしらあるっていう感じは面白いんじゃないかって言ってましたけどね。
そうだね。
てか、お台場のカルカルってもう10年近くやってたんだね。
そうなんだよね。
うん、正直まあ、僕らからしたら決してね、立地がいいとは言えないじゃないですか、お台場って場所自体が。
う
でもあそこでさ、こうバンバン発信してさ、ネットでもこう話題になるようなイベントとかいっぱいやって、うん、それでついに東京っていうか渋谷に行く。もうだから俺、東京に来るって言っちゃうっていう時点でさ、お台場がやっぱり僻地ってどっかで思ってんだろうね、うん、俺ね。渋谷に来るっていうのはすごい楽しみですよね。
そうだね。
で松本くんほら、横山チルドレンの中でもさ、
うん、
当時オーガナイザーだからさ、
うん、
こう一番可愛がられてたチルドレンなわけじゃない。
そうだね。なんかその、一時期芸人絡みは俺みたいなのが横浜さんの中にあって、俺とか休校ってのがあって。あ、やっぱ
そういうことなんだね。
そう、それで、その、なんかね、その、ロフトプラスワンで、まだ当時壁があった頃ですよ。中に。
はいはいはい。
で、そのバーエリアみたいなところに。
あのさ、入ってさ、
すぐ右側、うん、入ってすぐ手前の右側、ね、うん。
小部屋になってたんだよね、あそこが。
そうそうそうそう。で、あそこにさ、うん、あの、エスパー、伊藤さん、貴公子川上さ
ん
がいるから、ちょっと来て相手しろって言われて、電話を奪ってきて、
うん、
で俺と急行で行ってさ、
うん、
めっちゃ楽しかったんだよな。
いや、その時に松本くんだか急行くんだかが、うん、その100円ライターのね、ねじれた写真をアップしててさ、
うん、
でも2人とも、要は、ほら、急行くんの性格も松本くんの性格も僕は知ってるけどさ、
うん、
なんか変な話、こう、やらせに加担したりさ、
うん、
なんかこう、手品とかに騙されて盛り上がるタイプの人たちではないじゃん、疑い深いし。
うん、
その二人がさ、もう、貴公子川上は本物だっつって、まあ、そこで二十歳ぐらいの、うん、ガキだけれども、で、見せてくれた、その、あ、じゃあ実物見たんだ、俺多分、その、
ねじ
れ
たライター。
だって、
う
ん、100円ライターね、プラスチックの、
うん、
あの、スプーン折れたり曲がったりするのはわかるけど、
うん、
プラスチックのライターがぐんにゃりこう、
うん、
180度上と下が ひねった状態、ねじれた状態のやつを持ってて、これを目の前で負けたんだって言われたら、そりゃ信じちゃうよね、うん。
そう、びっくりしたよ。
うん。催眠術もうまいんだよな、貴公子川上さん。
そうそうそう。で、そのね、川上さん、うん、一昨日ぐらいに、
うん、
新宿三丁目の食堂の前で見た。
ギョロギョロさせた目を。
うん。なんか、女の人に二人とぐらいと行って、
うん、
で、その、歩道のさ、なんか、
うん、
まあ、ガードレールみたいなところに靴脱いで座ってて、多分その食堂から出て、先に出て、女の人後から出てきたなと思うんだけど、
うん、
で、あの、女の人がちょっとこう、歩道の真ん中あたりで、
うん、
川上さんと喋ってて、
うん、
ほら人来たからっつってちゃんとどけてくれて、
うんうん、
いい人だなって思ったっていう
イメージ通りだね、
うん、
そうだから俺ロフト今回ロフト9でこうやって吉田剛さんと J さんと出させてもらったけどお二人のこと生で初めて見たのもロフトプラスワンだし、
うんうん、
あといろんな芸人さんをプラスワンで見てるからやっぱりこう、
うん
プラスワンチルドレンなんだね我々は。
そうだね。
俺は急行くんとか松本くんのおかげでいっぱい芸人見てきたってのがね、まあ村上くんとかさ、
明
け方があったからっていうのあるから。
そうかもね。うんうん、いやプラスワン系列、まあ今ネキトロフトとかもいろいろあるけどさ、うん、本当なんか面白い人がいっぱい出てるよね。
そうだね。
ああ、もうそれこそだって。落合記念館ゲームとか、
はいはいはいは
い、ああいうのもプラスワンでやってて、
うん、
で、それが言語遊戯王になり、
山里さんとか関城さんとかね。
そう、ZEP とかでまで行き、テレビ番組になりみたいなこともあったりするからね。
うん、だな。
ほんとすごいよね。
そう思うわ。そう、だから今回はね、まあちょっと吉田剛さん的にね、こう、物足りない相手だったかもしれないけれども、俺はすごくいい経験になった。
うんうんうんうん。
まあ、J 先生は相変わらずすごい素敵な人でね、喋ってるとこう、ほんわかするというか。
うん。
ただずっと楽屋ではもう、ご飯のラインナップについてずっとダメ出しをしてたけどね、その、プラスワンと何も変わんないじゃないですか、これって言いながら。まあ、せっかく渋谷だからね、なんか、いろいろもっとあったらいいですよね、みたいな話はしたね。
なるほどね。そうそう。梅チャーハンとか。
梅チャーハン的な、まあ、その、うん、まあ、全体的に茶色いメニューとか、とか、いろいろこう言って話をしたんだけど、あと。
誕生日の方には味噌キャベツプレゼント。
そうそう、味噌マヨキャベツが、これが、杉作ジェイタラさんと俺が先に学園入ってて、二人でしばらく喋ってたんだけど、
うん、
最初の5分ぐらいは、この味噌マヨキャベツの写真は、
うん
うん、8分の1か4分の1かっていう話をずっと2人でしてえ、じゃあこれ1玉でいくらじゃないですかみたいな、もう原価の話を、J 先生がおっしゃってて。
うん。
なんか2人でその話して、もう好きになっちゃうね、やっぱ俺、J 先生は。
いやー、J 先生はね。
そう。あ、でね、J 先生のね、がもう十何年作ってる、作り続けてるチョコレートデリンジャーっていう映画があるんですけど、
うん。
いよいよ間もなく完成ということで、
お
う。そのトレーラーが、会場でオンエアされたりしたんですけど、来春公開ということなんですけど、
うん、
ものすごい豪華ないろんなこう、ゲストの方が出てるんですよ。
あ、そうなんだ。
伊藤聖光さんとか、ユースケ・サンタマリアさんとか、を筆頭に、まあもちろんそのね、
う
ん、歌丸さんとかね、割とこう、うん、吉田豪さんもちょっとこう出られたりとかしてるんですけど、
うん、
出てたんですけど、中に、うん、ネギっ子のお三方が出てたりとか、
あら。
で、うん、僕めったに、そういうことで、こうなんかメンバーの人に連絡取ったりしないんですけど、
うん、
楓さんに、なんか今日そういうイベント出た時に、ネギっ子のお三人も出られてるんですね、みたいなことをちょっとこう、メッセージ送ったんですけど、
うん、
そんなこともあったような、みたいな感じの。っていうぐらい10年、十、うん、何年したっけな、十何年、すごい長い期間かけてやってて、もうなんか何が時間かかったかっていうと、その、
うん、
結構やっぱり最初の頃の撮影の素材と今と撮影のこう機材も違ったりとかして、
うん、
絵が合わせるのが大変で、なんかこう、うん、また撮り直したりとかっていうのがいっぱいあって、それぐらいかかっちゃったって言ってたんですけど。
なるほどね。
それちょっと映画面白そうだったんで、
うん、
ぜひ来年公開したら皆さん見に行ってみてはいかがでしょうか。
楽しみですね。
うん、僕も行きたいと思います。
うん。
そう、なんかほら、上あそこユーロスペースだからさ。
うんうん、うん。
ユーロスペースでかけて、下でトークイベントなんかいいですよね、みたいな話を、ね。
そうですね。うん。
僕はそんなところかな、今週は。松本さんどうでしたか、うんうん、この一週間は。
そうですね。まあ、特別これといって、
うん。
何もない一週間といいますか。
うん。黙々と仕事してた？
そうだね。なんか、まあ、12月のエイジディアクスどうしようかなとかいろいろ考えてて、
そうだね。
ちょっと前にツイートもしたんですけど、うん、今回の会場ってキッチンがあるんで、
うん、
なんかちょっと料理的なものを絡めようって言って、前、その、なんかハンバーガー対決をだとか、
うん、
みたいな話もちょっとしてたじゃないですか。
うんうんうん、
で、考えたんですよ。
うん、
ハンバーガーを作るっていうことについて、
はいはい、
できれば作ったら皆さんに食べてほしいじゃないですか。
そうですね。
で、じゃあ例えば20人30人お客さんがいたとして、
うん、
作れねえなって思ったんですよ。
そうなんだよね。その試食実食の部分ですよね、問題は、うん、
これもうハンバーガー作るのだけで、
うん、
朝から晩までかかるなって思ったんですよ。
もう物販とは違う何かになっちゃうからね。
そうそうそうそう。で、ちょっとそのハンバーガーは厳しいかもしれないってなった時に、
うん、
この間そのグレートバーガーをね、
うん、
ずっと投資で見た後に、
はいはい、
その、もうグレートバーガーが最終回まで終わっちゃったんで、
うん、
Hulu って自動的になんかちょっと近い番組を勝手に流すじゃないですか。
は
い
は
い、
次は、みたいな感じで、ね。
うんうん、それで出てきた、スナックオフっていう、うん、
はいはいはい、
番組が、
ひどかった、あれ。面白かった。
あれをやりたいなって思ったんですよ。
なるほどね。
別にそのひどくする必要はないので、
うん、
お客さんがね、
うん、
それぞれ、コンビニ限定にしてね、
うん、
コンビニで買える食材っていうのを、一個ずつ持ち寄ってもらって、
うんうん、
それを、ま、並べて、そう。やるのはどうだろうって思ってるんですよ。
そう、なんか俺も考えたんだけど、やっぱりその、うん、みんなで食べるってなったら、
うん、
なんかこう、やっぱね、賞味期限の切れてるものとか誰かが持ち込んでもわかんないからさ、
うんうんうん、
ちょっとそれも怖いなと思ったんだけど、コンビニ限定とかね、なんかレギュレーションをつければ、
うん、
面白いかもね。
そうそうそうそう。
そう、なんか、本当に何、冷蔵庫の残り物みたいなやつとか、適当にある、うん、そこにある食材だけで料理の素人が料理を作るっていうコンセプトの番組なんだよね。
う
ん
うん、そうそうそうそう。
いやあれ面白かったわ
ね、
うん、
あれちょっとやりたいなと思って
る、ね、あとみんなに配りやすいのはカレーとかね。
カレーね、
うん、カレーをそれぞれ、それこそその食材、みんなが持ち込んだ食材を使ってカレーを作った後はご飯炊いてよそえばいいだけだから、
うん、カレーはそんなね、
うん、
1時間や2時間でできるもんじゃないですから。
まあまあまあまあ、それはそうですね。
うん、
それはごもっともです。
舐めてもらっちゃ困りますよ、カレー。
アイディアレベルで言っただけで、そんなに否定されたらもう次から言えない。風通しが悪い、この企画。
もう。 そういうの
はリーダー風通しが悪い。本当？じゃちゃんとできそうなやつ言わないとね。そうだね。わかった。まあじゃあちょっとそこは考えながらだけどね。まあまあまあちょっと、僕もちょっと頭がどうしてもそのワンマンライブの方に行っちゃってるんで、そっちもちょっと一緒に相談しながらね。並行してやりましょう。面白いもん。
そうですね。ラムライダーさんはそっちを考えた方がいいと思います。
わかりました。まあまあ、任せつつね。頼りつつっていう感じで。
まあ、高嶋政信の衣装を揃える準備もね、始めない
と。リスナーのみんな俺元気だから大丈夫だよ。心配しなくていいよ、大丈夫だよ。大丈夫だよ。そうそう、そんな石黒剣みたいになってないから、大丈夫大丈夫。どっちかっていうとね、織田裕二の方だから、大丈夫。
どんどん黒くなっていく。
あれさ、やっぱ今見ると笑っちゃうよね、最後の方の病人のメイク。もうコントのメイクみたいになってんだもん、石黒剣。
もうヨーロッパの、割と一番最近やったヨーロッパのどうでしょうの。
あったね。
あれみたいなね。
そうね、ちょっと。まあまあまあまあ、大丈夫なんで。まあライブとね、そのエイジデラックスにライブにまだこの年末に向けていろいろありますので。
はい。
引き続き、よろしくお願いしますって感じですかね。
はい。
それからちょっと1120に関してもチケット皆さんもし買ってない方がとか迷ってる方がいたら。ぜひ聞いていただきたいな。じゃあ買っていただきたいなと。
はい。
いったところでございます。友達をみんなが誘ってくれたら、その分、お客さんの集まりも良くなるので。ぜひなんか懐かしい友達とか思い出したらね。昔一緒に聞いてたとかっていう方も誘ってみてください。
はい。
じゃあ一曲いきますか。
はい。
それでは一曲聴いてください。中田ヤスタカで、何者フューチャリング米津玄師テディロイドリミックス。はい。というわけで聴いていただいておりますのは、もうすぐ公開ですかね。映画、何者のテーマ曲になっております。中田ヤスタカ、何者フューチャリング米津玄師テディロイドリミックスでございました。
はい。
そうだ、試写会この間行けなかったんだよな。この映画も早く見たいな。
うん、
楽しみです。なんか映画の曲作ってる時もずっとなんか中田くんそこ大変そうだったんで。
あ、そうなんだ。
仕上がりが楽しみでございます。メールテーマいきますか？
いきましょうか。
いきましょうか。メールテーマはですね、私、一軸正確に言わせていただきます。
はい。
今週のメールテーマは、生で見た有名人のエピソードでございます。
はい。
ごめんなさい。公式サイトの方でちょっとスペルミスだったら直しますけども、広島県の深良さんからのアイディアですね、
はい、
これは。
なるほど。
はい。行きたいと思います。まあ、我々はね、はい、松本くんが誰でしたっけ？
ん？
有名人。
ああ、つまみ枝豆さんですね。
僕が松尾伴内さんっていうね、
はい、
変わった組み合わせというか、組み合わせじゃねえな。ね、当時まだ知り合ってなかった我々がね、中学生時代に見た有名人が偶然両方とも武士軍団だったというね、
はい、
ことがありましたが、さあ行ってみましょう。
はい、では紹介していきたいと思います、うん、まずですね、
うん、
どこから行こうかな。
でもいいぞ。結構意外な人いるんですか。
兵庫県ライスさんご食べ太郎さん。
はい、食べ太郎さん。
大阪の商店街でジャイアント白田さんに会いました。
おお。
路地に入ろうと角を曲がると反対側から来た大男とぶつかりそうになりびっくり。
うん、
そしてそれがジャイアント白田さんと気づき二度びっくり、
うん、
ぶつかりそうになるほど近づいたことと私の身長が低いことが重なって、
うん、
あの角度からジャイアント白田さんの顔を見た人はいないんじゃないかなと思いました。
ああ、なるほど。ちょっとこう見上げるような感じで。
うん。
ああ。もうさ、ジャイアント白田さんをさ、当時のそのさ、うん、テレビチャンピオンとか見てない人でももう水曜日のダウンタウンとかちょいちょい出てるからも
うそうだね。
また知名度が復活してそうだよね。
うん。
もうじわっとくる面白さじゃなくなってるもんね。
うん。
あ、なるほどね。結構みんなそういうのあってんのかな。
京都市ふみゆめさん。
うん。
ラムさん、松本さん、こんばんは。
どうも。
つい先日というか、おととい、木村美沙ちゃんを大阪で見かけました。マスク越しでもわかる可愛さに、
うん、
おしゃれなラテっぽいのを携え、うん、さらにそれっぽい洋服なのに、うん、かなり本気の走りを見せておられました。
う
ん、え、ミサミサ、え？と思いつつも、いやまさかそんな偶然ね、と自問自答しているうちに走り去ってしまわれました。
うん、
どうやらムスビズムのライムで大阪に来られていたようですが、
うん、
京都在住の自分があまり行かないところで出くわした不思議を噛み締めています。
なるほど。
それにしてもなぜあんなに走ってらしたのかとても気になりますということですね。
今さ、
うん、
SNS がありますから、それこそインスタとか、うんうんうん、結構答え合わせできちゃうよね。
うん、なるほどね。
感じとかでさ、写真とかで見たら、うんうんうんうん、あ、やっぱりそうだみたいなさ、
うんうんうん、
きっとそういうのも多分確証があって、こうね、マスクしてても なんか会って送ってきたりするんだろうね、こういうメッセージ、
ね。そうかもね。
人違いってことがないもんね、服が一緒だったりしたら。そっか。ね、まあ、木村美沙ちゃんだったら多分結びずむだろうね、今だったら、ね。
うん、
よくプリプル昔一緒にやったな、そういえばな。美沙ちゃん。
次行きます。
はい。
横浜市ウニ鈴木さん、10年以上前、原宿のキャットストリートと言われる通りね、
うん、
山本キッド選手とぶつかりそうになりました、
うん、
僕がうつむき加減でとぼとぼ歩いていると、前方に何やらオーラに包まれた黒い物体を感じ、うん、顔を上げたら 2,3 メートルほど前にキッドさんがこちらに向かってくるではないですか、
うん、
僕はすぐにどきましたが、どうやら撮影中のようでした、
うん、
まだタトゥーをあんなに入れている前でしたし、爽やかな印象だったのは今でも覚えていますということです。
やめ、キッドさんってさ、
うん、
そんなに体大きくない方の人？そうでもない？
うん、うん、
そうだよね、
体は大きくないですね。
そっか、
うん、
格闘家の人って会ったことあるかな？誰かあります？そう、外で格闘家の方とかって。
格闘家、僕、よく見に行ったりするんで、まあ会場には当然いますけど、
うん、
こんなとこにいないよなっていうところ、いない会場、いないと思ってた会場で、
うん、
ランページ・ジャクソンを見たことがあって、
ランページ・ジャクソン、
まあランページ・ジャクソンも伝わらないと思うんですけど、
君強そうな名前だね。
うん、ランページ・ジャクソンって、あの、
きっと強いだろうね。ま
あそう、UFC のチャンピオンにもなった人、うん、あ、チャンピオンにはなってないかな、あの人で、
うん、
あの、もう豪快に相手を持ち上げてぶん投げるみたいな、あの、元ホームレスみたいな、ちょっとね、
ああ、面白い経歴の
人。微妙で、プライドに出てた人なんですけど。
へ、俺ね、格闘家で言うとね、今、だこれ本当、その、有名人の人のプライバシーに関わるから、あんまあれなんですけど、
うん、
あの、まあ、後に、あの、お二人ご結婚されてるからいいんですけど、
うん、
あの、小池栄子さんと、
うん、
旦那さんの、この間も出てた、誰だっけ、なんとか渡るさん、
坂田さん、
ああ、そうそうそう、坂田渡るさんで合ってる名前、
うん、
坂田渡るさん、
うん、
を結婚前、お二人がなんか仲むつまじくしてるのをカフェで、たまたま隣の席で、
おう、
わって思って、で、僕はその、格闘家の人と付き合ってるって知らなかったから、
うんうんうん、
小池栄子がいて、すごい強そうな人と一緒にいるって思ったのを覚えてますね。うん、後にそういう報道とかで、その知ってますけど。
うんうん、
あとは、まあ、やっぱあれだね、デビューしてワールドオーダーとか見に行って、こうなんかご挨拶させてもらって、
うん、
須藤元気さんにお会いしたとかかな。
うんうんうん、うん。
格闘家の人って本当、あれ、生で見るとでかいし強そうだね。
そうなんだよね。なんか、試合とかで見てて、細いって思ってる人でも、うん、
いやーな。
本物見るとめっちゃがっつり、してんだよね。ガタいいんだよね。
俺もうほんと持って20秒だなと思う、戦ったら。20秒で殺されると思った。
ああ。
格闘家ってすごいね、ほんとね。
うん。
いや、そう思ったな。
あ、そう、ランページ、ライトヘビー級王者になってるそうですね。
その訂正情報やっぱ大事ですよね。正確な情報出してい
く、ね。それからね、深良さんのお名前が、深陽って、
そうそうそう。
陽だけ小さい、なんか熊襟みたいな
感じ。だから、リオ、リが抜けちゃった。今日はその、病院から遠隔で更新したんです。すいません。
申し訳
ない
です。
失礼いたしました。はい、後で直しておきます。言ったよね、それね。直すって後で。ごめんね。
え？
うん。うん。名前、名前がね。
だからさ、その、組み合わせが。
あっちの放火魔の方ね。
うん。
あの人、熊襟ってまだなんか今、層作る想像の層っていう字の雑誌でなんか、
うん、
漫画連載してんだよね。獄中から。
あ、そうなんだ。
うん。超読みたいですね。獄中からだぜ。
すげえな。
うん、すごいすごい。熊襟ね。
熊襟。
へ
ぇ、次行きます。
ちっちゃい絵感を出してみたんだけど、熊襟。何年前だ、あれ。許してあげよう。
いや、絶対に許すことはできない。
まあ、放火というね。ともすれば人の命をこう、落としかねない。重大な犯罪だからな。許すわけにいかないな。
そうだよ、
漫画なんか連載してる場合じゃないですよ。獄中で、
うん。
次お願いします。
次行きますね、
うん、
神奈川県イオンさん、
うん、
久しぶりにメールします、
うん、
弟の小学校時代の同級生に平成ジャンプの中島、これなんて読むんだろう、ヒロト君、
うん、何の人
っていうのかな、平成ジャンプの。
平成ジャンプ。俺たちね、平成ジャンプ分かんない世代なんだよね。
俺たち TOKIO までだもんね。
そう、TOKIO までだったら大体分かるんだけど。
全部分かるのね。
そうだね。TOKIO の次だ、嵐だ だよね、多分。
嵐ぐらいまでか。
いや、だからやっぱ、嵐はやっぱり、
うん。
あれぐらいの知名度を誇るから知ってるけれども、うん、やっぱ TOKIO までだな、俺たちは。
まあ、世代かなって思うの、TOKIO まで
だね。TOKIO のデビューまでだな、やっぱ俺たちはね。うん。
君がまでだ、ね。
オンリーユー世代だからな、俺たちが。うん、内田ゆきっていう意味でもオンリーユー世代だしな。
そうだね。
うん。俺たちオンリーユー世代。
俺たちオンリーユー世代。
そう、俺たちオンリーユー世代だからさ。うん、
やっぱ平成、その、会社にもね、
うん、
あの女の子でジャニーズ大好きな女の子がいて、
うん、
で、二十歳ぐらいの女の子でさ、
うん、
もう本当ジャニーズ追っかけてる人がいて、
うん、
で、その平成ジャンプの話になったんだよ、ついこの間。
うんうん、
で、平成ジャンプとか知ってるでしょっていう当然のように言われて、
うん、
平成ジャンプっていう軍団を知ってるけど、
うん、
その平成ジャンプの中に何ていう人がいるかは一人もわかんないわけ、俺。
うんうんうん、
でさ、
ちょっと不勉強でね、
ただ、そう、その平成ジャンプがデビューした頃に、一人だけすっごい子供もが入ってたよなっていうのだけ覚えてて、う
ん、
で、もう平成ジャンプもデビューして10年ぐらいになるらしいんだよね。
ああ、じゃあそのちっちゃい子でももう大人になってるんだ。
そう。だからもう、その頃、俺が、一人だけ小学校低学年みたいな子がいるなと思ってた、その子も二十歳とかになってんだよね。
そうだよ。
まあ、恐ろしいですよ。
だって、スマップがもう40代半ばだもんね。
うん、
だって、俺、スマップ初めて見た時、香取くんまだ小6だったぜ。
そうだよね。
なんか、コンサートでなんか、怪我して松葉杖で出てきて泣いてたもん。それがすごい覚えて。ほら、やっぱ俺たちやっぱカミングセンチュリーだからさ、
世代。まあ、そうだよね。神戦だからね。神戦
だからね、我々はね。平成っていうよりは。
そうだね。
でも若いそのジャニーズに詳しくなりたい。
そうだね。
うん、
ジャニーズもやっぱ詳しいと楽しそうだよね。
いや、そうでしょ
う。
やっぱりその、なんかライブとコンサートだっていい。俺やっぱスマップ行きたかったもん、コンサート。
スマップね。
うん、
そうだね。いつか行きたいと思ってて、叶わなかったな。
だってさ、スマップでさ、なんかほら、中居くんがちょっと歌下手だみたいないじりが一般的にあったりするじゃないですか。もうコンサートだともっとすごいんだよ。もう中居くんのソロタイムみたいになると、
うん、
後ろのその VJ みたいな映像になんかもうほんとトイレに女の人たちが駆け込んでく映像が流れたりとか、そこしかトイレ行く時間がないからみたいな。
すげえな。豪快にいじるんだ、ね。
豪快にいじってるのよ。やっぱほら、鈴木おさむさんとかも入ってたりするからね。ライブの演出とかは。我々鈴木おさむ世代だからさ、やっぱり。どうしてもそういうところが楽しいんじゃないね、うん、話聞くと。
そうだね。
ですね。次行きたいと思います。
うん、俺たち、オチマサト世代だからね。
そう、俺たち、オチマサト世代だから。
下手屋工房世代だ。
下、懐かしい。あとなんだっけ、何人の加藤愛だっけ、
ね、
?12 人の加藤愛だっけ。
あったな、なんかそういうのも、ね。
その辺の頃の深夜番組大好き世代だからね。
うん。うん、ごめんなさい、平成ジャンプのことわからなすぎて逃げてしまったんですけど、
うん、
読みますね、最後まで。
あ、まだ読んでなかったんだ。ごめんごめんごめん。
弟の小学校時代の同級生に、平成ジャンプって、ちゃんと、ヘイ、セイ、ジャンプって読んだ方がいいのかな。
ねえ。ヘイ、セイ、ジャンプだね。
ヘイ、セイ、
ジャンプ。
の、中島優斗。
はい、中島優斗さんって読むそうですよ。
はい。中島優斗くんがいました。
うん。
もともとジャニーズに疎かった私は、同じクラスにジャニーズの子がいるみたいよと聞いても、誰？聞いたことないとか失礼なことを思っていたのですが、
うん、
弟の学芸発表会を家族で見に行った時、
うん、
舞台上には明らかに他の生徒と発声も立ち振る舞いも、髪型の決まりっぷりも異なる男の子を発見。遠目からでも、ああ、あの子が、とすぐに分かりました。
あ、そのオーラ出しすぎ感ちょっと面白いね。
うん。オーラって、こういうことなんだなと5歳も年下の小学生を見て実感した出来事でした。
ああ、でも俺もいた学校の小学校の1校目にジャニーズ入ってる。っていう男の。
あ、そう。
うん、そのジュニアかなんかの、どういうランクかわかんないけど、
うんうんうん。
その子も確かに綺麗な顔はしてたな。背すげえちっちゃかったけど。
すごいね。
うん、すごいね。
縁のない世界です。
いやー、面白いわ。ちょっと、その、学芸会で一人ジャニーズの子がいる感じめっちゃ、それがその、フルで自分の才能を出してる感じだったとしたらすげえ面白いな、それな。
がっつり決まってるんだね。
うん、髪型も決まってるってのがちょっと面白いね。
いいね、
可愛らしいというか。
うん、
あ、24人の加藤愛だ。半分にしちゃった。
24
人の加藤愛。ごめんごめん、24人の加藤愛ね。懐かしい。はい。
次いきますね。
うん。
東京都 YK さん。
うん。
私は当時幼すぎて記憶がないのですが、うん、地元の水族館に行った時に卓球の福原愛ちゃんに遭遇したと親から聞かされています、
うんうん、
それが本当に本人だとかは分かりませんし、年が近い、過去私が一個下、
うん、
だけで、私にはこれといった功績がないのにすごい人に紹介されてしまったと思うと申し訳ない気持ちでいっぱいです。有名人って大変だろうなと思うばかりです。
あ、そうだね、27とか8とかだもんね、
うん、
愛ちゃんがね、
うん、
でもさ、この間なんかテレビで誰だっけな、誰かが言ってたけど、
うん、
やっぱもう同い年の福原愛さんと同い年の子とかちょっと下の子でも、
うん、
もう自分が子供の頃からテレビで可愛い愛ちゃん可愛い愛ちゃん泣き虫愛ちゃんって見続けてるから、
うん、
なんか年が近い人がちょっと下の人ぐらいの人でも相変わらず福原愛ちゃんのことを自分より年下だと思ってる人がすっごい多いんだって、
うん、ああなるほどね、
うん、だから俺らだって言ってみれば10個ぐらいしか違わないんだもんね。だから、愛ちゃんが、卓球少女愛ちゃん泣き虫ってさ、やってた4歳ぐらいの時は、まだ俺たちも14とかだったんだね。
そうだよね。さんまに泣かされてたもんね。
さんまに泣かされてたね。卓球で、うん、あの、すごいさ、ずるい、絵描くから急にさ、サーブってそれだけ返せなくてさ、
うんうんうん、
それであの、愛ちゃん泣き出しちゃってみんながこう、あの、ブーイングするやつね。
そうそうそうそう。
さんまさんにね。
うん、
これなんで覚えてんだろうね、こういうのって。やっぱ、こすられてるか。
テレビでやってる卓球はすげえ見てるっていう。
そうだね。まあ、博士と助手をはじめね。
博士と助手をはじめ。
そうだ
ね。アルフィーとかね。
そのさ、博士と助手の流れだね。
うん。
関根さんとかね。
そうだね。
そうだね。いや、そのさんまさんが泣かせたのめっちゃ今、頭の中に完全再現できるもんだって。懐かしいね。あ、でも生で見てみたい、あいちゃん。かわいいな。
次、いきます。はい、あ、広島県、深良さん。
あ、ごめんなさい、名前間違えちゃった。
うん。
はい。
メールテーマ採用ありがとうございます。ということで、僕の偶然生で見た有名人は、当時小学生の頃、アルタ前でおじさんと肩がぶつかり、
うん、
その方の顔を見ると、笑福亭鶴瓶さんでした。鶴瓶さんはコンタクトレンズのチラシを見ていてぶつかったそうで、当時、小学生の僕にも、すんませんと、すごく丁寧に言ってくださって感動しました。ということですね。
いや、もう、コンタクトレンズのチラシ見てたところが一番面白いよ。
エースコンタクトですかね、
うん、プライベートで、逆にプライベートではって感じなんですかね、
うん、
うん、ちょっといいですよね。
いいですね。
なんでこんなに面白いんだろう。いいです、ね、コンタクトレンズのチラシ見つ
けた。でね、鶴瓶さん目撃談はね、他にもあって。
あ、そうなんだ。
稚内市もちみたんさん、
うん、
私は若い頃に何年か水商売をしていたのですが、
うん、
お客さんとして来店された有名人の中で一番神対応だったのは鶴瓶師匠です、
うん、
お客さんも女の子も分け隔てなく一人一人に握手してサインしてくれて、
うん、
おまけにチェーン店をはしごしていただいたそうです、ついた女の子の話によると、俺はみんなが笑ってくれたらそれでええねんと語っていたらしく、
うん、
それからすっかり米師匠のファンになりました。ビッグスターはやはりすごいですね。
あ、なるほどね、
うん、
あ、だからそのちょっとそのガールズバーとかさ、
うん、
お水系で働いてたりする女の子からはすごい有名人の話はめっちゃいっぱい聞くな、うん、確かにな、
うんうんうん、
そういうとこでやっぱ評判いい悪いって出てきちゃうから気をつけないといけないね、有名人の人もね。
そうだね。
こうやって人伝いですごいいい人だったって聞くとさ、余計いい人だったって思っちゃうもんね。
うんうん、そうだね。
いいな、そういう話。
うん、
いいですね。結構来ますね。
いいですね。結構皆さんお会いしてますね。
うんうん
うんうんうんうん、なんかね、
うん、
こう、たくさんこうやってさ、有名人に会ったっていうメールをいただいてる中、
うん、
ちょっと悲しいお知らせもいただいてまして。
あら、なんでしょう。
デートナ最高さん。
じゃあほんとさ、うん、まあまあ、聞きましょう、聞きましょう。
もう、デートナ最高さんで悲しいお知らせってことは、なんとなく皆さん想像つくかもしれない
ですけど。ちょっとでもほんと最近、聞いてくれた人に補足しないといけないんだけどさ、
うん、
デートナさんって昔から僕のファンなんですけど、
うん、
なんかすぐこう違反で捕まったりとか事故を起こしたりとかするんですよね、うん、バイクでも車でも、
はい、
運転が下手なんですよね。
はい、
この方
運転の才能が一つもない。
そう、運転の才能を持ち合わせずに生まれてきてしまった人なんですよね、
うん、
なんかあったんですか。また
ラムライダーさん、 DJ 松本さん、こんばんは。いつも楽しく聞いております、
うん。
本日のメールテーマの前に言っておかなければいけないことがあります。うん、私、デートナ最高は通勤途中にバイクで転倒し入院してしまいました。
うん、
全治は不明だそうです。
うん、
ほんとバイク乗るのやめようかと思います。
うん、
皆さんも気をつけてくださいね。
うん、
先ほど左手薬指の骨折が発覚しました。
うん、
金曜日に手術だそうです。
うん、
さて、本日のメールテーマ。
いいよ、その先も。いいよ、その先も。聞きたくないよ。
ま
あ、
さてじゃねえよっていう話なんですけど。
いや、だってなんか膝の肉がなんかえぐられてどうのこうのか、大丈夫なの本当に。
そうなんだ。
いや、
本当。
だから冗談じゃないよって言ってんの、免許返しなさいって言ってんのは全然俺たちのは。
本当。俺たちがこう、もう多分1年2年かけて言い続けてることが、本当に正しかったとしか言いようがないんですけども、
う
ん、笑うに笑えない
し。いや、だからもう、俺は明確にもうその子供がいるでしょ、うん、お子さん結婚して子供生まれてからはもう笑えないよって話をしてるんですから、うん、本当に気をつけてて、うん、か、バイクもやめなさいよ、本当に。
うんうん、
そのラムライダーのライブがね、いつまであるか分かんないの前に来る人が死んじゃったら意味ないんだからさ。
本当ですよね。
頼むよ、本当に。
じゃあ一応気を取り直して。
うん、
さて、本日のメールテーマ、生で見た有名人のエピソードですが、自分は新宿駅で加藤春彦を見たことがあります。
いいね。
普通に電車に乗ってました。
うん、
あとは、ラムライダーさんの DJ を見に代官山に行った時に、うん、交差点で真鍋かおりさんを見ました。
おー、いいですね。
反対側同士で、信号待ちをしていた時に気がついたんですが、
うん、
信号が青になり歩いていたら向こうもこっちを見てるんですよ、
うん、
あ、これ恋が始まるって思いましたね。もちろん何もなかったですけど、
うんうんうん、
あとはラムライダーさんの DJ を見にエイジアに行く坂道の途中でデートナさんってラムさんに声をかけられたのはびっくりしたな、
う
ん、
ああ、なるほどね。それは面白いますわね、うん、俺ユニットの前は自分のライブの時多分同じ日だと思うんですけど、
うん、
スマップの香取さんを偶然見たことありましたね、コンビニかなんかで。
うん、
でもあ、なかなか俺あんま人の顔とか一時外で見ないから、やっぱ気づくぐらいオーラが、
うんうん、なるほどね。
っていうのがあったかな。
うんうんうん、
難しいね。なんかその人プライバシーもあるからね。
そうだね、
まあ。送ってくる方は気にしないで送ってくださっていいんですけど。
うん。俺もその仕事柄たくさん接客をするので、
うん、
結構、もう本当俺この人好きだから本人に言いたいって思いながら我慢していつも接客をしてるんですけど。
ああ、なるほどね。
うん。
大事だよね、仕事上の。
一回メルマ旬報の、
うん、
直接は関わってなかったと思うんですけど、
うん、
目崎さんっていう方、
うんうんうん、
多分ね、初期はよく、メルマのリツイートとかをされてた、
うん、
編集者の方なんですけど、
はいはい、
たまたま、まあ、メルマ読んでたから、
うん、
顔とかを知っていて、
うん、
で、偶然接客したんですよ。
うん、
その時だけは、つい声をかけてしまいました。
ああ、いろいろ見てますみたいな感じで？
はい。
なんか、いい反応でした？
あ、まあ、そんなには、当然その、僕も接客なんで。
まあそうだよね。話が盛り上がるって感
じ。ちょっと話をさせていただいて。いいね、
そうか、確かにな
んか、クエさ
んとかでこっそり言われることはあるけど、困るな、ああいう時の。ありがとうございますとしか。
うんうんうん、うん、
嬉しいね。
知ってる人いるんだ。ね、気づいてくれる人がいるっていうのはね。
でもほら前も言ったけどね、話しかけてきた人だが全員気づいた人が全員話しかけてくるわけじゃないからさ。
うんうんうん、
ちょっとそっとしてくれる人とかもいるんだろうね。
そうだね。
うん、誰が見てるかわからないから気をつけないとね、うん、態度とかはね。
そうそう、だから結構最近さ、
うん、
ネギっ子のライブを見に行くと、
うん、
後から、
うん、
松本さん来てましたねみたいなお便りをもらったりするからね。
そうそうそうそう、だから本当そんなね、わがままなこう振る舞いしてダメだよね、ネギっ子の現場とか
で。してねえよって。
上座らせろとか言っちゃダメ。
上空いてないんですか
って。吉田豪さんとかはいるみたいですけど、つって。
ダメです。言うかよ、そんな。一番嫌いなんだから、そういうことする。
なんなら目立たずに本当にね、もうネギっ子だけを楽しんで帰りたい。
うん、
あと、ラインダンスはできればやりたくない。
ラインダンスはちょっと僕、
恥ずかしい、
ね。はい。
俺が一緒じゃないと恥ずかしいよね。
人が苦手なんでね。
俺が一緒だったらね。
ラムと一緒の時はもう、
全曲やるもん。
鼻に膝がつくぐらい足上げて、ラインダンスやりますけど。
全部の曲でね。
うん。
あ、また行きたくなってきた、ネギっ子ライブ。はい。
大地魔王の CM ぐらい足上げて。
上がってますね。
ね、
いいですね。
次、行きます。はい、すごいこれ。仙台市のアーセナル52さん、
う
ん、私が体験したのは2002年ワールドカップの開催数ヶ月前に、
2002年、
サッカーの神様ジーコとサッカーをしたことです。
おすげえ。
当時ワールドカップの準備でスタジアムで仕事をしていたところ、ジーコが遊びに来てサッカーやろうぜと一言片方はアントラーズ、片方は日本代表のユニフォームを着て、かっこパンツ、ソックス、スパイクも準備されてました。いざピッチへ。舞い上がってしまい、覚えているのは誰もジーコにはチェックやタックルには行けてなかったことくらいです。うますぎて当たれないということも。その後、ジーコが日本代表監督になったこともあり、このことは一生の思い出となりました。
2002年って言うと日韓共催の年だね。
うん。
ああ、すごいね。
うん。
俺、その話で思い出したけど、昔住んでたさ、大井町の方に住んでたさ、家の近所に、ちょっと大きめの公園があってさ、グラウンドみたいな。そこで、袴田幸彦さんがサッカーをやってたな。
そうそう。
うん。あと、その近くに、ズンの飯尾さんが住んでた。ズンの飯尾さんがいつもなんかこう、路上で女子高生とかと立ち話してるのよく見てたね。出てくるね。これ話を聞くと確かにいっぱいいろいろあってるな、街中で。
うんうんうん。
そんな感じはするね。
次。
はい。
UK さん。
うん。
東京都。
うん。
記憶にある生まれて初めて見た芸能人は大木ボンドさんです、テレビでは明るく面白いキャラなのに、夕暮れ時というのもあってめっちゃ顔が暗くて怖かったのとまだちびっこだった私はテレビと違うと思ったのを強烈に覚えています。
でもそのコメディアンというか芸人さんとプライベートで、プライベートで芸人さん見かけた時にちょっと怖いと思う感じはわかる。だってやっぱその普段からさ、こうニコニコっとした感じで出てる人ほどさ、真顔というか普通の顔で歩いてるだけでちょっと怖く感じちゃうもんね、きっと。大きいほどな。確かにちょっとわかるわ、それ。あ、そうですか。
うん。うん、あと俺、あ、そうだ、俺一個も、今ね、ちょっと次に読むメールを見て思い出したことがあったんで、後で話しますけど、まず千葉県、アリさん。
はい。
ラムさん、松本さん、こんばんは。普段は面白い話がないのであまりお便り送らないのですが、今回のメールテーマに関係した個人的に供養したい話がありましたのでメールをお送りします。
はい。
私が生で見た有名人はオキテポルシェさんです。
うん、
普通に JR の電車に乗っていたのを見かけました。
うんうん、
馴染みのサンバイザー姿で黙々とタブレットで何か作業していたのですが、うんうん、明らかに目立っていました。
うん、
私はオキテさんを知っていたのでとても驚いたのですが、
うん、
同時にオキテさんを知らない人はどう思うかなと考えながら見ていました。結局声をかけることもなくオキテさんは普通に電車を降りていきました。
うん、
この話を周りにしてもオキテさんを知らなかったので凄さが伝わらず、これまで悶々と過ごしていました。この機会に供養させていただきました。ラムさん、松本さん、ありがとうございます。
いや、もうこのリスナーだったらね、オキテさんのことはよく知ってるでしょうから。
これでね、思い出した話があって、これも職場での話なんだけど、お店に一人の外国人の方が入ってきて、で、その僕その時1階にいたんですけど、ぐるっとね、1階を一周して、まあ、割とこう、そんなに長く滞在せず出ていってしまった、外国人の人がいて、多分あれ、デリック・メイだったんですよ。
それすごいよね。
っていう話を、誰にしていいか分かんなくて、会社の人にはなかなかデリック・メイ伝わらないので。
いや、でもいるでしょ、分かる子絶対。
まあ、ジャンル的に後にその違うフロアの人たちでそういうの詳しい人たちはいたんだけど、その当時は周りにね、今のデリック・メイじゃないって言ったんだけど、デリック・メイって言われて、全然デリック・メイが伝わらなくて。
男か女かも分かんないもんね、
多分。まあ、その時点でさ、いや、ほら、あの曲の、みたいな、スウェノラティーノのリミックスの、みたいなこと言っても、全然、伝わらないからさ。
なるほどね。
うん。
確かに特定のジャンルの人にだけすげえ有名な人っているもんね。デリック・メイなんか言ってみれば世界的なもんね。
うん。
超ビップだからさ、DJ の世界では、テクノでは。
そうそう。だから、そのデリック・メイかどうかの確認もしたかったんだけど、
なるほどね。
だ結局似てる、ただの外国の人かもしれないし。
でもほら、それこそスケジュール確認してさ、その頃エアー、でもデリック・メイエアー好きだったからさ、なんかエアーでパーティー出てたとかってあったらやっぱりさ、確定なん
だよね。
来日情報というかね、どこの国にいるかぐらいは DJ のスケジュールでわかるから。
そうだね。
そうだね、感じが。いいね。デリック・メイいいな。俺でも紹介されたことある、それこそエアーでデリック・メイ。
嘘、すげえ。
確か俺のなんか、 ポータブルディスコのリリースパーティーかなんかをエアでやって、中田くんとか、
うん、
あと、アイデップの、誰だっけ。もう急に名前が出てこない。
もうアイデップの誰だっけって言っちゃうなら言わない方がいいよ。
いや、でも、そうだって、中村くん。ひろし中村ね。いや、それはもう、ひろしの問題じゃない。俺の問題だから、もう。ごめん。とか、と一緒にイベントやったんだけど、その前後でデリック・メイの来日パーティーがあって、
うん。
あ、だから俺の後ぐらいになったのかな、何日か後に。それで、なんか、遊びに来てて、紹介されたっていうのはあったかな、
うん、
確か。それは確実にデリック・メイだったよ。
それは本物のデリック・メイ。
本物の名だった。っていうのあった。一曲いきますか？
いきましょうか。
ちょっとデリック名つながりではないんですが、
うん、
ボブ・サンクラの曲、
はい。
かけたくて、
はい。
最近の曲もね、すごくいいんですよ、
う
ん、これが。
おう、そうですか。
ボブ・サンクラ&ダディーズ・グルーヴで、バーニング聴いてください、どうぞ。
はい。
さあ、今日のメールテーマ、有名人とのエピソードですね。
はい。
いただいております。結構盛り上がっております。
はい、
次行きましょう。
いきますね、
うん、
千葉県津田市県さん、2人います、3年前平日夜の表参道で緑の髪をなびかせながら独特の雰囲気を出して歩いてる人に会いました、
うん、
マドモアゼルユリアさんでした、
うん、
それから8年前新宿を歩いていたら、ファミレスの窓際の席にどこかで見た外国人が食事をしてました、うん、チャック・ウィルソンでした。ちょっとテンションが上がりつつそのまま通過しましたということですね、う
ん、ああ、俺世田谷通りのガストで、
うん、
しかも複数回なんですけど、
うん、
天本秀夫さんってわかる？
はいはいはいはい。
平成教育委員会とかでしたかね。そうそう、マグマ大使とかの悪役かなあれ。
うん、
やってた。おじいさんすっごいよく見て、なんかお店の人に聞いたら、うん、もう、来るときは毎日来るって、朝。
へ
ぇー。あと一回ご本人にも言いましたけど、カンナナのロストで、オリジナルラブを何回か見かけましたね。
うん、うん。
それどうでもいいですけどね。
その話してたね。
うん、してました。見てました。ご本人とちょっとお会いし
たい。うん、初めてちゃんと、話した時でしょ？
まあ、時は、うん、あのガラスを10年経って隔てたね。
うん。
ってなりましたね。いいな、チャック・ウィルソン。
チャック・ウィルソンね。三重県ゆきさん。
うん。
10年以上前に、三重県鈴鹿市の焼肉店で友人と食べていたら、うん、レース関係者と思われる人たちが入ってきて、うん、レースクイーンの綺麗なお姉さんたちも入店。
うん。
その綺麗な女性に挟まれて入ってくる、ひときわ華奢で綺麗な男性。
うん。
ルナシーのボーカル川村隆一さんでした。中学生の時からずっとルナシー聞いてきたのでまさかと思いました、
うん、
だってすごくな
い
俺もこの川村隆一さんっていう名前を見て、
うん、
オーディオダイアログの打ち上げの話を思い出したんで、
ね、なんだっけ
ニライちゃんっていたじゃん。
ああいたね。すっかり忘れてた。あったね。
ニライちゃんがさ、三浦講師。
うん。口ロロの。
そう、三浦講師さんが、坂本龍一さんの話をして、
うんうんうん、
で、
そこもちょっとね、危ないよね。
そう、坂本龍一さんの話をしてて、うん、で、その時に、ひょっとしたらそのフルネームで言ってなかったのかな、あんまり。
うんうんうん、
龍一さんみたいな話をしてて、で、ニライちゃんも、お会いしたことがあるって言って、すっごい優しい方で、みたいな。でも全然
話が噛み合ってない。
そう、噛み合ってなくて、三浦さんと。うん、で、よくよく話を聞いたら、うん、三浦講師がしてたのは、坂本龍一の話で、うん、ニライちゃんがしてたのは川村龍一だったっていう、その話を2時間ぐらいしてたからね。
そうそう、ずっと、もっと早いところで、ね。
2時間龍一違いの話をしてたっていう打ち上げでしたね。
ありましたね。そうだ。ニライちゃん元気かな？あれ以来会ってないな。
ニライちゃん会いたいね。
ニライちゃん会いたいね。
面白かったね。
ニライに会いたい。またイベントやんなきゃね。イベントやって DJ でも。
そうしよう。うん。
沖縄の子だったな。
北海道。
はい。
ラララさん。
うん。
生で見た有名人といえば、私はラムさんにお会いしたことがあります。
お
当時の友人に東京の友達が DJ するから行かないと誘われていたイベントで、うん、この人が友達だよと紹介されたのがラムさんでした。
ごめん、誰誰、お便りの人。
ラララさん。
ラララさん、はい。
うん。挨拶しかしていませんし、暗いクラブの中だったので顔もあまりはっきり見えませんでしたが、うん、その時の DJ がすごく良くて、それ以来のファンです。ということで。
誰だろう、誰の
誰ですかね。
確か友達がね、うん、友達がなんか、その、デビューしたての頃とかはさ、普通に友達だからっていう理由で来てくれる人も結構いたから、その中の誰かかな。
うん。確かに。それか、抱いた女の一人でしょうね。
抱いた女の一人の友達ですか、
ね、うん。
どの抱いた女かな。
ね、たくさんいるからわかんないよね。
誰かわかんないよね。でも実際この業界長いとさ、意外な人と、こう友達とかさ、結構出てくるね。
そうだね。
うん。それこそ、なんか松本くんと、なんかお笑いのイベントに行ったら、一緒に来た人が普通にファンで遊びに来てる人で、なんかたまたま知り合いでみたいなとかもあったし、すっごい
面
白い。なんか面白いね、そういうのはね。
そうだね。
どの抱いた女かな。
ねえ、本当に。たくさん抱いてるからね。
デビュー前はもうめっちゃいっぱい抱いてるからな。
デビュー後も抱いてるしね。
デビュー後も抱
いてる。なんならね。
あと、この間、その、ネクストステージの話しちゃった。ジェイさん、ゴーさんの。
披露したネクストステージの話で。
うん、しちゃったね。はっきりしたね。
はっきりした。あの、明確
に。SM には興味ないですってとこも全部ちゃんと、あの、しました。
なるほどね。
そう。
うん。あくまで。
そうですね。まあ、それはね、もう、来た人だけのお楽しみです。
そうだね。
来た人だけのお楽しみじゃねえよ。うん、どうでもいい
正義の。そんなプレミアムな話でもない。
しょうもない話ですね。次お願いします。
はい。宮崎県バスケットカウントさん。
うん。
札幌に住んでいた時、友達とカラオケ店から出たところで、うん、元メジャーリーガーで日ハムの選手だった新庄剛志を見たことがあります、うん。夜見たのですが、あの頃の新庄さんは真っ黒に日焼けしていて、うん、白い歯だけが浮いてるみたいな感じで、大好きな選手なのに本当に怖かったです。
やっぱりこう、ある一定のさ、その怖かった層がいるんだね。そっかそっか。でもちょっとわかるわ。あ、誰だっけな、昔。誰だっけな、思い出せねえな。あ、思い出してあります、ごめんなさい。
うん、
あの、次お願いします。
はい、肉じゃがさん、
うん、
ラムさん、松本さん、こんばんは、うん、生で見た有名人で一番印象的だったのは流れ星の中英さんです。学生時代、中英さんのギャグを覚えて友人に披露するほど流れ星にハマっていた私は、流れ星
女の子だよね。うん、
あの肘の歌とかやってたんですかね。それか競馬のゲートのやつですかね。流れ星の漫才を音声だけ iPod に入れ音楽を聴く感覚で聞いていました。その状態で先日 iPod を全曲シャッフルにして聞きながら街を歩いていたところ、うん、ちょうど流れ星の漫才が流れてきて懐かしいなと思っていると、うん、前からまさかのご本人中英さんが、
おー、すげー、
綺麗に三度見した後じっと見つめそのまますれ違いました。声こそかけなかったものの奇跡的なタイミングに感動したエピソードでした。
あ、
ということですね。
でも俺も時々妄想するけど、
うん、
多分伊集院さんとか歩いててすれ違う中には、伊集院さんのラジオ聞きながら歩いてたら伊集院さんと会ったっていうのは多分きっといっぱいんだろうなとか、
うん、
そういう想像はしたりするね。俺も結構録音で聞いたりとかしたから。でもさ、そのラジオとかを録音したやつとかさ、を聞きながら歩くっていうのは結構聞いたことあるけどさ、そのテレビでやったギャグを録音して、それを音だけ聞きながら歩くってどんな感じなんだろうね。
面白いね。
まあ漫才とかもね、結構確かにテレビでやったやつでも、一回見たやつとかだったら耳で聞いてるだけで楽しめるっていうのもあるから、
うん、
あるけど、ギャグずっと音だけ聞くのいいな。だ、要はもう絵は頭の中で保管できてると思うね。その、
そうだね。
その肘を曲げてる感じとかはもう頭に入ってるから、
うん、
音だけ聞いたらって感じなんだ。
うん、
面白いな。いくつの人なんだろう、本当。なるほど、なるほど。
あ、東京都。
はい。
ツイッターのアカウント RNG スノーさん。
はい。
ラムさん、松本さん、こんばんは。
うん。
先週ラムさんには直接 LINE しちゃいましたが、
はい。
久保光郎先生にお会いしました。
あ、そうそうそうそう。
長崎県佐世保市が地元で一緒だというのは、うん、AG で久保先生を知った時から知っていたのですが、
うんうんうん、
数年前に母から先生のお母さんと料理教室で知り合い仲良くなったと聞いていて、うんうんうん、驚いていたのですが、
お兄ちゃんのママね。
うん。この間母と久保先生の 母が上京するとのことで、うん、一緒に食事に行くことに、しかも、ユーリオンアイス放送直前の夜に、
そうそう、
厚かましくも、ラプさん、松本さんの絵でサインを書いてもらっちゃいました。こんなリクエストもらったの初めてと言いつつも、とても丁寧に書いてくださいました。
うんうん、
妙な縁を感じた夜でした、
うん
11月のライブ楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ツイッターに載ってたやつかな。
載ってたよね。そうそう、LINE アットの方にね、この、その画像のね、上にはそのご本人の本名の宛名付きのやつのサインが、それ要はカットしてない本物のっていうフルサイズのやつの画像を僕に送ってきてくれて、こう今話していただいたような経緯のことがあったんですけど、僕がこの画像ってツイッターにアップしてもいいかなって、一回一応聞いたんですけど、聞いてすぐに、あ、でもこういうのファンの人から書いてもらいましたよって言って、そのよそのアーティストのとこに行って、
うん、
それがツイートされたりするのってみっちゃんあんま好きじゃねえだろうなと思って、
うんうんうん、
でなんかやめとこうって思ってやめときましょうみたいなことその送ってくれた今の方にもしたんだけど、
うん、
もうみっちゃんが速攻その画像を自分で上げてたからあいいんだと思って RT してねありがとうって言ったんですけ ど、嬉しいよね。
うーん、
見たでしょ松本
君。見た見た。昔俺337拍子の連載やってた頃に、
うん、
337拍子のコミックのその表紙の裏に一回似顔絵描いたことを描いてもらったことがあって、それ以来かな。
いや、でも違うよ。
ほら、 AG の時に一回描いてもらった。
オーディオギャラクシーの最初のゲストで来てくれた時に俺と松本くんを描いてもらって、あと俺は目をつぶって描いたやつっていうのも描いてもらって、
うん、
目をつぶって描いたやつですら俺の自画像より上手かったって思ったね。探せばどっか出る。いや、すごい。やっぱ見て当たり前だけど。そう、ユーリオンアイスってさ、
うん、
今週、先週から始まったんだけど、そのアイススケートのアニメなんだけどさ、
うん、
要はキャラクターデザインだけじゃなくて、お話原案も、うん、みっちゃんが書いてるんですけど、
うん、
2年ぐらい準備してた？
1年半か2年ぐらい。いやー、そうだよね。なんか、よく、あれ見て、フィギュア見てんなーとは思ってたけど、
うん、
なんかで実際その去年上海でさ、うん、たまたま俺の仕事で上海にいたタイミングと、
ね、
見に来てたタイミングがあって、
うん、
その時ももうずっとスケートの話してたもん。
そうだから、
その時一緒に監督の方もいらっしゃって。
あ、そうなんだ。
うん、
なんかさ、そう、ほらモテ期終わって、
うん、
いろいろ他にもなんかまあイラストの仕事とかあったからさ、うんうんうん、みっちゃんあとスピンオフみたいの書いたりとか、
うん、
あってたんだけど、その後結構早い段階からもうずっとアイススケートの取材とかをしてるのは知ってて、
うん、
でなんか結構もうそのことでここ 1,2 年ずっとその仕事に取り掛かってたんだけど、世の中的にはそれを知らないからさ、
うん、
やっぱテレビとか今もね、ラジオとかもやられてましたけど、
うん、
その間もずっと絵を描いたり悩んだりとかしてるのを結構こう知っていたので、
うん、
なんか漫画描かないでテレビ出てとかタレントやってみたいの言われてるのなんか俺もすごい嫌だったから、
うんうんうん、
やっとここで情報がバーンって出て、やっとこうアニメが公開されてね、あ、みっちゃんもすげえ仕事してんのが世の中にこう広まってんなってのはちょっと嬉しいよね。
すごいアニ
メ、
ね、
新アニメと
思わないぐら
い書き込まれてて面白い、
ね、
ユーリオンアイスおすすめです、
うん、
そっか、上海で会った時には監督さんもいたんだ。その
そう、
でも完全に仕事なんだね。
うん、でもまあ普通にスケート好き仲間みたいな感じで、他にもまあ、マネージャーの方とかも一緒にいろいろ。
まあ、多分に、匂わせないようにもしたんだろうね。
うん、
仕事で行ってます感を出さないようにっていうのもあった
か
もしれない。
うんうんうん、
そっかそっか。でも、そう、ぜひ、楽しみというか、楽しみにしていきたい。第1話がすごい面白かったから、
うん、
続けて見ていきたいと思います。ネットでも見れるんで、正式に。
うん、ですね。
うん、なんかフォローできる情報あったら、色川さんお願いします。
はい。北海道アフターバーナーさん。タイムリーなのですが、
うん、
1時間前に羽田空港で DJ のブッダハウスさんを初めて見ました。思わず二度見してしまいました。
北海道の DJ。
うん。
ダズね。
ブッダハウスさんよくモグラ系の人のツイートで見ますね。あ、村上とかもたまにツイート
して、うん、いや、俺もね、好きな DJ にあげたりもしたし。
うん、あ、そうなんだ。
うん。なんか、サンクラだったかな。いろんなの聞いてるときに、
うん、
すごい好きで面白かった。
うーん
すごいな、もうそんななんか見かけた情報がこう出てくるぐらい、もう、北海道でも多分有名なんだな、DJ として。よくモグラが今さ、すごいモールって僕がよくやってたとこで、
モグ、ね、あ、モグモール、
うん。そこにワイルドパーティーとか、とも一緒に出てる人ですよね。
うん、うん、うんうん。
なるほど、なるほど。
千葉県流山市メガネさん、
はい、
ラムさん松本さんこんばんは、
うん、
生で見た有名人ですが、昔渋谷に映画を見に行った時、
うん、
行きにバイクに乗ったノンスタイルの井上さんを見ました。そして映画を見て帰りのエレベーターに乗ったら、なんとそこには水道橋博士が、
お
ーとテンション高くそのままスクランブル交差点を歩いていたら、うん、マック赤坂がいました。以上、一日で3人もの有名人に会うミラクルの日の話でした。
渋谷、新宿、六本木あたりは有名人多いね。確かにね。あとモデルさんとかが多いのは、前誰かもテレビで言ってたけど、あそこ代官山のさ、
うん、
山手通りとあれ何通りだ、目黒通りかな、なんかの交差点のあたりとか、
東
京があったり、
うん、
やっぱ東京は有名人多いんだね。
ね、多いね。
一日でそんな何人も見たことないや。
うん、
博士見たことある人がいるんだな。
うん、
最近の博士のルックスすげえなんかいい感じね。金髪にしてさ、
うん、
なんか最近ちょっとほんのりお化粧してるのあれ。
わかんない。なんか、うん、ツイッターから漏れ伝わってくる話だとなんか女装してるみたいな。
いやほんのり
のも見たけど、
ほんのりなんか、
うんうん、
唇がねちょっとなんか色づいてですね。
うん、
面白い人だなって本当に。いやだってさ、それを面白がれるのはさ、うん、こうツイッターとかでこう。博士を、まあ、それでも50万人ぐらいいるからすごい数だけど、
うん、
とか、あと、ま、俺みたいな人がさ、
うん、
こう、面白いなっていうところの、をついてるものでさ、朝の情報番組とかに出る感じすげえ面白いなって
。確かにね。
うん。やっぱ博士魅力的だわ。
すごいよ。次、いきます。
うん、
そのメガネさんはね、私もオキテポルシャス見ました。
うんそう。おきてさん、基本的にあの格好で移動するからね。
うん、
白いタキシードっていうのあれ、
うんうんうん。
とサンバイザーで移動してるからさ。飛行機とかもよく確かに、俺イベントの時とかもう羽田からあれで一緒だったりとか普通だったからさ。
うん、
目立つよね。
あ、そうなんだ。うん、
アイコンだね。
だね。はい。次。
うん。
次はですね。松江市クルーソーさん。
うん。
松本さん、ラムさん、こんばんは、
うん
僕が生で見ている名人は、ライムスターの歌丸さんです、
うん
岡山で初ライムスターのライブを見た朝、一番の映画館で初めて有名人を見ました。間違いようのない見た目なので、勇気を出して声をかけたところ正解でした、
うん
本当に映画館へ行っているんだと思いながら少しばかり話をしました、
うん
握手までしてもらえて家に帰るまで舞い上がっていました。ということで、すごいね、もう、そのライブ先の映画館で。
いや、きっとそれでも見なきゃ追いつかないぐらいだったりするんじゃない？シネマハスラーとかもあるし。
そうだね。
なんか、歌丸さんはよく映画館での目撃談とか聞くけど、
うん、
結構やっぱ話しかけた時の対応がものすごくこう丁寧だっていうのをよく聞くね、うん、やっぱり。普通に映画の感想をこう、なんかちょっと2、3個と語り合ったりとか、ちゃんと感想を教えてくれたりとかするって。
すごいな、
いい人だな、
うん、
いい人だよ。いいですね。でもまあそうだね、ライムスターのライブの翌日の映画館で見たら絶対そうだよね、もう、
うん、
ルックスが一緒だったら
そうだね、だ確かに、うん、もうサンプラザ中野くんぐらいしかないよね、
うんうんうん、そうだね、
うん、中野くん、
あ、痩せすぎだけどね。
最近はね、
最近はね、
うん、
サンプラザ中野くんちょっと
見、ね、俺たちの頭の中のイメージの、
ああそうだね、往年の
ランナーの往年の、
ああね、直立不動で歌ってる頃ね、うん、
あれ、サンプラザ中野の、
うん、
あ、まあ、サンプラザ中野っていうか、まあ、ランナーを歌う、サンプラザ中野のモノマネをするけど、すぐむせちゃう人誰だっけ
誰だっけ、それ。
俺、すげえ好きなんだよな。
誰だっけな、それな。
ブラマヨの吉田さんかな。
誰だっけな、それ、すげえ見覚えあるな。
あれ、好きなんだよな。
なんか、モノマネってやっぱ面白いんだよな。
次いきます、
はい
愛知県カートウメスさん、
うん
ラムさん松本さんこんばんは、
うん
25年ほど前高校時代にボクシングをやっていたのですが、その当時中部地方初の世界チャンピオンになられた、
うん
畑中 さんが、母校訪問という雑誌の取材で、当時通っていた高校にやってきました。
うん、
その後世界チャンピオンになる薬師寺さんも先輩で同じ母校です。
うん、
その日授業中にもかかわらず、ボクシング部員は呼び出され、ジムで一緒に写真撮影をしたり、練習風景を見られたり、
うん、
インタビューなどしていきました。
うん、
当時、思春期特有の車に構えた感じでいたものの、内心では舞い上がりまくってました。
そうだね。
今思い出して後悔しているのは、その雑誌、格闘技通信をなくしてしまったことですかね。たまにオークションなどで探したりしますが、古すぎてなかなか見つからないということで。
今回一応さ、そのイベントとか一応除外ってことにしたんだけどさ、松本くん、その高校とかに有名人がやってきたとかさ、
うん、
なんかそういうのない？その自分がライブを見に行ったとかじゃなくて、
うん、
なんか誰かがその自分の街にやってくる的なやつとかさ。
うん。
俺その、高校はその小室さんが母校卒業生だったんで、
うん、
トークイベントに来て、で、俺は割とその文化祭の実行委員の近いところにいたから、
うんうん、
楽屋で生で お会いというか見かけたりとかしたのと、
うん、
あと成人式で、二十歳のその大田区の東京体育館に、
うん、
長半コロコロじゃなくて、抜群。まあまあ、長半コロコロで合ってるけど、うん、抜群の二人が来て営業のやってたのと、
うん、
あと、日能研の小学校6年生の壮行会っていう、送り出すやつ、これから受験だって送り出すなんかやつの営業で、栗田寛一と、タラコが来たの。
おー。
ちんまる子ちゃんの声の。
ああああああ。
その3つぐらい、覚えてんのは。なんかそういうのないですか？なんか学校に来たとかさ。
学校に来たのは、
うん、
その、北海道の、1学期しか行ってない高校は、
うん、
スポーツが強かったので、
うん、
まあ、その、もう来たっていうよりは、その当時僕が1年生で3年生に里谷太がいて、
あ、すごいね。
で、
佐藤谷さんって後にフジテレビ入った人だっけ？
そうそうそう。
ああ、あの佐藤谷さんね。
うん、モーグルの。それで、うん、もうその多分その年の入学式だったのか、なんかの時に、
うん、
葛西さん、原田さん。
ああ、やっぱりそっち系だ。
など、スキージャンプの方々が、
ほうほうほうほうほう。
来てましたね。
ああ、スポーツ、荒木大輔も来たことあるかな、母校だから。
おお。
ヤクルトの。
うんうんうんうん。
そうそうそう。王監督は見たことないな。同じ高校だけど。
ちょっと先輩すぎるのかな、うん、
王監督でいいんだよね。まあ俺、王監督って言ってるけど、うん、頭の中は普通にやっぱ巨人のユニフォームだったね。世代的にね。
まあそうだね。
うん。大英じゃなかったな。うん、王監督とかね。
ナボなのね。
ナボなのね。そうそうそう。
王、うん、
シフトと呼ばれたね。
うんうんうんうん、
さあ、次行きましょうかね。
曲行きましょうか、一回。
あ、行きましょうか。次は何かな、うん、何かな、何でしたっけ。
次はですね、シシャモの君とゲレンデ。
どうぞ。はい。
シシャモで君とゲレンデでした。
うん。
なんか、
うん。
さあ、
うん。
サチモスっていうバンドいるじゃないですか。
はいはい、サチモス。
で、シシャモもいるじゃないですか。
うんうんうん、
字面で俺どっちがどっちか分かってないかったし、
ちょっと似てるね。
おまけに、
うん、
その、曲も聞いたことなかったんだけど、
うん、
フェスとかで、
うん、
多分名前を見ていて、
うん、
で、あ、よくフェスに出てるな、この人たちって思ってたんですよ。
うんうんうん、
それがどっちかだけかもしれないんだけど、
うん、
それで、両方聞いてみることにしたんですよ。
はいはいはい。
そしたら良かったっていう。
どっちも良かった。
やつでした。うん。
ああ、いい
サチモスもいいです。
いいですね。いや、聞いてみよう。
シシャモも全然想像してたのと、その、なんなら俺、男の、
うん、
ちょっとスカっぽいバンドだと思ってたから。
うん。あ、でも本当もう、うん。
聞いてみたらなんか結構若い女の子のバンドで。
もう全くバンドの名前から編成とか想像できないね、もう今ね。
ね。
う
ん、そうそうそうそう。アイコをバンドでやってる感じじゃないなんか。
うんうんうん、うん。
で、すごい、アイコ好きなんで僕。
ちょっとディスコテイストもあり、
うん。うん。なかなか面白かったんで。
うん。
なるほど。かけました。
おい。もうちょい行く？飲も
う？そうですね。今日はこんなところでしょう。
了解です。本当、読めなかった皆さんもすいません。
はい。ちょっともうたくさんありすぎてね。
引き続き、毎週お願いしたいと思いますよ。
はい。よろしくお願いします。
さあ、告知いこう。
はい。
よ、11月20日。
はい。
オーディオギャラクシープレゼンツラムラダライブ2016ということで。
うん。
まあ、できればこれを再始動という位置づけにしたい、私。
うん。
できればっていうかそうします。昼2時開演、会場、2時半開演ということで、とても行きやすい時間帯になっております。まあ、うん、ビジョンってあの地下にある箱なので入っちゃえばね、うん、もうそこの空間は僕らが作ったものでどうにかこう、埋め尽くせればなというところなので、
うん、
ぜひ来てください。たくさんの方に見てもらいたいと思ってます。友達を誘いの合わせ、ぜひ来てください。詳しくは公式サイトの方にも、はい、チケットも発券中ですので、そちらの案内もありますので、お好きなチケットサイトから、ご利用ください。よろしくお願いします。はい、ラムライダーライブです。
はい。
次。あ、先どうぞ。
ん？
エイジデラックス関連先どうぞ。
はい、12月10日に、
うん、
エイジデラックス14回目、はい、久々に東京でやります。
うん、
神保町パティアというところでですね、キッチンが使える会場なので、
うん、
ちょっとしたキッチンを使った企画もあり、
うん、
という感じで考えております。
うん、
ぜひ、遊びに来てください。
来てください。こちらもね、楽しいことになっております。
うん、近々チケットも、うん、発売しますのでよろしくお願いします。
そして来年開けといてほしい日にちとしては、
来年開けておいてほしいのは3月の4日から5日にかけての1泊2日です。
うん。
エイジデラックス15カッコ仮でございます。うん、よろしくお願いいたします。
お願いします。ラムライダー今月 DJ2 本ほどあるんですが、あと、10月の22日、音神東京ボリューム3というイベントがニコファーレでございます。
お
ニコファーレ出演初めてじゃねえかな、多分俺。
じゃない？
ベルファーレはね、昔何度かやってるんですが、
うん、
ニコファーレになってから初めてです。東京六本木の、ニコファーレで出演します。八王子 P なんかと一緒にね、出ますので、ぜひこちら来てください。ニコファーレ、はい、映像関係すごいって聞きますからね。
そうだね。
なんかスクリーンとかね、楽しみです。うん、そして、10月の29日かな ?29 にね、多分ね、あれに出るんですよ。
何？
まだ発表してないんですけど、まあ別に言ってもいいと思いますけど、
うん、
モンスターカフェで多分イベントやるのに出るような気がします。
ほうほうほうほう。
なので、興味ある方はぜひスケジュールをちょっと開けておいていただければ。まあ、まずは11月20日ですね。11月20日。うん、ぜひ皆さん、お誘い合わせの時来てください。
はい。
といったところですかね、今週はね。いやー、メールテーマみんなからいっぱい集めたおかげでね、楽で楽でしょうがないよ。
ね
もう放送に対するこの気の重さが全くなくなったね。
うん。
だから皆さんにあと4年頑張っていただいてね。4年頑張ると松本くんにまたこの政権が移りますから、メール
テーマ。そうだね。
それまでは
ね。5年交代ですからね。
5年交代ですからね。いやもう一緒に
考えます。もう次切り替わるときは10周年ですよ。
そっか、そうだね。
そう思ったらちょっと頑張れるでしょ。
そうだね。みんなで頑張ろう。メールテーマ、うん、だまた何ヶ月かしたらまたメールテーマの週やるからそれまでみんな温めておいてくれたら、ね、いいかなと思います。でもやっぱりね、こう優秀なリスナーの皆さんから集めたメールテーマからさらに厳選しただけあってね、
うん、
盛り上がりますよね、毎
週。そうですね、う
ん、いいと思います、うん、やっぱ苦し紛れで好きな野菜とかやるよりやっぱりいや好きな野菜も盛り上がりましたけどね、
好きな野菜は今まででもかなり盛り上がった名作の回ですよね。
確かにね。今までどんなメールテーマとか好きな動物とかさ、
うん、
多分やってると思うんだよね。
うん、
好きな色とかさ、やってないから。
うんうんうん、
そうか、確かにそうやって苦し紛れ出したやつもそこそこ盛り上がってるね。
うん。
なんかそんなのあった気がするな。まあ、引き続きちょっとメールテーマもいいアイデアがあれば送ってください。まあ、一回ドバッとまた困ったら募集かけますんで。
はい。
温めといていただいてもいいですしね。
そうですね。
まずは毎週こちらで出すやつに何か面白いの送っていただければ、一緒におしゃべりしましょうといったところで。
はい。
じゃあライブに向けて頑張るぞということで。
うん。あ、そうだ、俺ね。
うん。
来月またアメリカ行くことになったんですよ。
ああ、なんか見たぞ。スケジュールまだ見てない。うん、いつ頃？
ね、うん、11から16にかけて。
11、火曜日かぶってる？
かぶってる。
かぶってるね。1回だけかな、うん、じゃあ。あ、ほ
ん
とだ。
うん。
了解です。
ちょっとね、
うん、
お友達が僕の分も出してくれるっていう
奇跡が。マジかよ。
ありましてね。
何それ？富豪？
本当、富豪なのって聞いちゃったんだけど、
うん、
ラスベガスにね、
うん、
行く安いツアーがあって、
はいはい、
僕、たまにその気になるって言って、
うんうんうん、
安いツアーとかをツイッターとかフェイスブックに、
はいはい、
アップするじゃないですか。
はいはいはい、
でそれを見た友達が、うん、あ、いいねってなっ って行くことにしたらしいんですよ。その僕が直接知ってる友達と、
うん、
その別の友達と、
うんはいはい、
これが知らない、
はいはい、
でその二人で行くことになって、
うん、
でラスベガスでそのセドナとかに、
うんはいはいはい、
まあ
いいのかな、ね
とまあ、車で行けなくない距離で、うん、で僕が前回行ったアンテロープキャニオンっていうところも行きたいっていう話になったらしいんですけど、
うん、
そこをそのいわゆるツアーで手配をすると両方に行けるツアーって結構高くつくんだって、うん、1人1000ドルとかかかるみたいな、うん、2泊3日で、
うん
うん、でそもそもラスベガスにホテルがあるツアーなのに2泊3日するのも、うん4泊中2泊3日するのどうなんだみたいなのとか、うんうんうん、1人1000ドルみたいな。なんかセドナでヒーラーさんに会いたいらしいのね。
あまあそういうね、パワースポットみたいな感じで言われてるもんね。
そう、なんかそういうちょっとやりたいことをまとめると、
うん、
あれアメリカで運転好きで割とその辺よく分かってて、
うんうん
ってやついたなって話になって。
もう現地のガイドさんみたいな扱いを受けてるじゃん。
そうそうそう。もうだ言ってみれば俺はチャーターされた方
なるほどね、なるほどね。もうすげえ働かなきゃダメだよ、そんな旅費全持って
もらうんだったら。そうだよ、だからもう、このホテルどうすかねってめっちゃ選んで、
いいね。
セドナでここ泊まるとね、この、有名なの岩がよく見えるんですよって言って、そこのホテルも手配して、
いいじゃん、いいじゃん。
もう、早速やってますよ。おかげさまで僕、またデルタ航空で行けるんで、
ああ、いいですね。
マイルもたくさん溜まっちゃいますしね。
もう、あれですよ。なんすか
予算がね、うん、これぐらいなら出せるんですけど、
うん、
どうですかってオファーをいただいて、
うんうん、
で、それぐらいあれば、僕のホテル代と飛行機代は、どうにかなるんで。
なるほどね。まあ、向こうは向こうで、ただ怒ってやるとかじゃなくて、それはそれでお得に旅行が楽しめる、
うん。助けてくれませんかっていう感じなんだけど、まあ、コツとしてはさ、やっぱ、友達だから普段はもうタメ口だけど、
うん
お金をいただくっていうのはやっぱ敬語になるよね。
そりゃそうでしょ。そんなのもうね、空港着いた瞬間の SIM の交換から全部やらさなきゃダメだよ。
いや、もう段ボールに名前書いて待ってますよ。う
ん、一緒に行くんでしょうよ。先に前乗りして待って。
アロハを着てさ。
ヒゲもちょっとね、雰囲気ある感じでもう一回蓄え直さないとね。うん、ね
ちょっと日焼けしてさ、待ちますよ。
もう在米の日本人じゃん、完全にそれ。
そうそうそうそう。
ああ、いいじゃないですか。
そう、それで、さ、
うん、
飛行機ね、
うん、
ちゃんと、
うん、
安いの選んで、
うん、
結果、デルタだったんですけど、
うん、
そのデルタが、羽田発で羽田着なんですよ。
うん、
で、その友達は、成田発で、
うん、
成田帰りなんですよ。
うんうん、
でその俺の飛行機が羽田発着っていう話をしたら、なんで我々より楽なルートで行くんだみたいなことをちょっと言われたりはもうすでにしてるんですけど、
なるほどね、
しっかり明細を見せてね、これが安いんですよ、すいません って。
なるほど、なるほど。
うん。
あ、いいですね。
ちょっとなんか、なので、初めて、人にチャーターされて海外に行くっていう、
いいですね。
経験を、してきます今度。
あ、結構でもライブの直前だから、じゃあもっと早く巻いて準備しとかなきゃね、安心。
そうだね、リハ的なことをやるようであれば。
そうです、
ね、はい、
了解です。
まあ最悪僕はいなくても大丈夫だと思うので、
うん、
ね、雰囲気さえ分かれば
了解です。
うん、よろしくお願いします。
なるほど、じゃあその旅行も楽しみということで、来月も引き続きね、話題にはこと書かなそうだなと。
そうですね、
そうですかね、
うん、
じゃあ皆さん来週も引き続き聞いてください。
はい、
お送りしましたのはラムライダーと
松本でした。
また来週、さよなら。
さよなら。
ライブ来てね。バイバイ。